プリンセスネットラジオ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。皆様こんにちは、エミミンです。プリンセスネットラジオ第60回目の配信がスタートいたしました。梅雨も明けて夏本番になりました。毎日本当に暑いですね。皆様体調いかがですか？夏の食べ物の一つといえばそうめんですよね。皆様もうそうめん食べられましたか？私も何度か食べました。皆様どんなそうめんの食べ方されますか？一番知られている食べ方としては、めんつゆにつけたり、めんつゆをかけたりして食べる食べ方がポピュラーじゃないのかなと思っているんですが、全国には変わったおそうめんの食べ方、または変わったそうめんがあるということでちょっと調べてみました。石川県金沢市周辺では、ナスそうめんというのがあるそうです。ナスとそうめんを一緒に煮て食べるというのが郷土料理らしいんですが、ナスを添えるだけというのとか、砂糖と醤油で煮た揚げナスをそうめんに添えるという食べ方もあるそうです。まあ、これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですかね。愛知県の一部や静岡県浜松市では酢味噌をかけて食べるという食べ方があるそうです。酸味が食欲を刺激するため、夏バテで食欲がない時におすすめということです。きゅうりの千切りや、みょうがなどの薬味を添えて食べると、さらに美味しさが増すということです。関西では、カニカマやハム、錦糸卵などをトッピングした冷やし中華風そうめんというのがよく食べられています。家庭によってトッピングは様々で、きゅうりやトマトをトッピングするというところもあります。彩りも良くて、家にあるお惣菜で簡単に作れるのが嬉しいですよね。滋賀県では、滋賀県長浜市の郷土料理の一つである鯖そうめんというものがあるそうです。甘辛い出汁で煮た鯖の切り身を甘辛い出汁にくぐらせたそうめんの上に乗せて食べるそうです。滋賀県には鯖そうめんの人気店がいくつかあって、地元の人にはもちろん一度食べたら病みつきになる味だそうですよ。そして大分県ではかぼす麺というものがあるそうです。大分県というとかぼすが名物ですよね。そのかぼすで作ったそうめんがあるそうですね。麺にカボスが練り込んであるんでしょうかね。甘みを含んだ酸味のある麺だそうで、おつゆとの相性がとても良いそうです。これもさっぱりと美味しそうですね。さあ皆さん、どのおそうめんの食べ方やってみたいですか？食欲が出ない時、皆さん試してみてはいかがでしょうか？先月のプレゼントへのご応募ありがとうございました。本日もアデランス様と後世コスメポート様より素敵なプレゼントをご提供いただいております。プレゼントの詳細につきましては番組の後半で鈴さんよりお知らせがございます。本日はいちごミルクさんの毎日がワンダフルのコーナーと、エミミンといちごミルクさんでお送りするリスナーの皆様からいただきましたお便りのご紹介のコーナーです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは、いちごミルクです。今年の梅雨明けは想定外に早かったので、長い夏になりそうでした。工夫しながら元気に乗り切りたいですね。今回の毎日がワンダフルは、そんな暑い夏を楽しまれているさあやさんにお話を聞かせていただきます。さあやさん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
お願いします。 簡単な自己紹介をお願いします。
はい、サーヤと申します。
はい、
夏は結構苦手なんですけども、はい、楽しいこと探して、やってます。
今一番の楽しみは？
あ、ヨットです。
はい、ヨットって、ごめんなさい、サーヤさんって視覚障害者の方でしたよね。
はい、
できるのって思っちゃうんですけど。
はい、
どうやって？
はい、障害者でも、子どもたちでも誰でも簡単に乗れるようにということで設計されてる、アクセスリンギーっていう小型のヨットがあるんですけれども、それに乗ってやってるので安心なんです、とっても。それに、ボランティアさんがいて、船の組み立てとか、乗ったり降りたりのお手伝いもしていただけるので、
お膳立てをしてくれる。
そうなんです。はい、すごく安心してやることができます。
はい。この前ちらっとお聞きしたんですけど、潜伏することはない。
はい、そうなんです。船の底に20キロくらいの重たい重りがついてるので、それが重みになって
起き上がりこぼし状態。
そうなんです。
なるほど、なるほど。へ
え。起き上がってくれるので、もう海に落ちることもないですから、安心です。はい、
何が一番の醍醐味？
はい、やっぱり海の上に、とか波の上に、で一人で、波に
揺られて、大きいですよね、これ。
気持ちがいいですね。そうですね。なんかスピード、
スピードとか、風任せみたいなところはあるけど、何かにぶつかったりとかそういう危険は、どうやって回避してるんですか？
ヘルパーさんが、地上で見守ってくださってて、でその2人の間で無線機を使ってやり取りしてるって、なんか危なかった時は教えてもらえるし、って感じ。
危険な目に遭ったことってほとんどない？
ああ、そうですね。危険、
危険はないだろうけど、どうしようみたいな。
ああ、それはありますね。ありますっていうか、港の中で乗るんですけど、それで乗れば、防波堤で囲まれてるんですけれども、その防波堤のが切れてるところがあるんです。っていうのは、港に船が出入りするための通路があるんですけれども、そこから出たら、なかなかもう遠くまで流れていってしまうので、そこから出ないようにしないといけないんですけれども、慣れてない時はそこから出そうになったりとかしたら、もうすごい怖くって、誰か助けてっていう感じだったんですけど、それとか、家庭にあんまり近づきすぎると、関係でその壁に逃げられるようなところがあっても逃げられないんですよ。そうなってくると、もうひっついてしまう、壁にひっついてしまうと動けなくなるので、そうなるとちょっともう困ってしまう。
でもいよいよ身動き取れなくなったときは、ちゃんと手を差し伸べてくれるという保証はあるよね。
そうですね、ボランティアさんが助けに来てくださるので大丈夫ですけど、寝る間ちょっとやっぱりその壁にひっとひっついてたりする、船も揺れたら、波がパシャンパシャンってかかったりすると、ちょっと辛いかなみたいなところはあるんですけども、でも心細いなと思って、でもボランティアさんがいるから、
常に誰かが見ていてくれるっていう話
だと思うんですね。そうですね。
でも随分長くされてるんですよね。
そうですね、もう気がついたら20年くらいやってる。
で、この先、今後どういうふうにやりたいですか？ヨットで何が夢は？
そうですね、ヨットはただただ ってるだけでも、ただ乗って何にも漕いだりとかしなくてもいいんです。風の力だけ動くので、すごく面白い乗り物なんですよ。それで、ただ風に吹かれるまま、乗ってるだけでもあちこち運んでもらえるし、風に、ですごくスピードも出る時もあるから、そうなってくると、あの 船底に水があって、パチャパチャパチャと音がして、すごく動いてるっていう、実感も湧くし、それだけでも楽しいんですけどね、なんかあの海鳥の声が聞こえてきたりとかして、いいんですけれども、
でもワンランス上、
そうです。最近、そうなんです。あのレースっていうのがある、ヨットレースがあるんですけれど、それは海の上に2個ぐらい、300メートルぐらい距離を空けて、2つ浮かべて、と離れた部位まで行って、その部位をくるっと回って、はい、そしてまた、手前の部位まで戻ってきて、またそれをくるっと回ってっていうことをして、速さを競い合うんですけれどもね。それが最初のうちは私は、二人でヨットに乗って、誰か人とペア組んで、出てたんですけれども、最近は、やっぱり一人で出てみたいなっていう気持ちが湧いてきたので、で、ボランティアの方に相談したところが、V から音出したらいいんじゃないかっていう
のを
言ってもらって、で、音を出してもらってるんです、最近は。それで、音が鳴ってたら、距離感も大体わかる。
確か去年レース出ましたよね。
そうなんですよ。去年
最後までちゃんと行けたんだ。
そうなんです。行けたんです。よかったです。だからこれからもそういう風に。
これからも機会があったら。
そうなんです。で
成績を伸ばして、
そうです。
どんどん成績を伸ばしててプレッシャーかけて、またここに来てその時のお話を聞かせてください。
わかりました。
楽しみにしてます。
なかなか難しいと思うんですけど、ただでも出るだけで楽しいので、これからもそういう楽しい経験を続けていきたいなと思ってます。
はい。じゃあまたそんな話楽しみにしてます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ここからは皆様からいただきましたお便りをご紹介していくコーナーです。今日はいちごミルクさんと一緒にお送りしていきます。いちごミルクさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、久しぶりになってしまいまして、皆様からのお便りがたくさん届いていますね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まず各コーナーにね、いろいろ届いていますので、それからちょっとご紹介していきましょうかね。
はい。
昨年12月で新しいプレラジになって1年が経ったからっていうことで、メンバーの皆さんとトークをした回とかで、今年に入ってからもトークをしたと思うんですけど、
はい、
それに対しての感想が届いてまして、で、やっぱりメイクの回のお話、12月にね、1周年でやったときは、なんかこのお話を聞いてて、なんかもう皆さんがすごい楽しそうに話されててっていうことで、これをきっかけにブラインドメイクやってみたいって思ってくれた方とか、やっぱり何人もいたようなんですね。
あれ、収録するの忘れて、なんか自分たちで盛り上がったもんね。
そう。本当にいろいろとお話が出てね。
出ましたね。
そう。本当女子会みたいだった。
女子会になっちゃったね。
ね。そうなんですよね。で、あと、
顔剃りの話とかも出て、
そう、
うん、そしたらやっぱりあの年にね何回か顔剃り行ってますよっていう人とか、
うん、そうだね、うん、
そう、私がすごいびっくりしたのはすごく丁寧なお店があるんだっていう、う
ん、あるんだね、マッサージまでついてる、びっくりした。
でなんか鼻毛を剃るとか耳掃除とか
そんなとこまでして
すごいなと思って、
すごいね、
1時間かかるって言って帰ってたから、
うんうん、多分あの床屋さん、はい、理髪店じゃないとそこまで多分しちゃいけないから、私が言ってるようなあの、うん、レディースシェービングでは しちゃいけないところだと思うので、
あ、え、いちごミルクさんの言ってるレディースシェービングは
あの、うん、美容師さんかな、
はい、
あ、一応美容師の資格がないと顔は剃れないんだけど、
はい、
そのためのお勉強された方で、
うん、
あのお店では別にあの髪をカットしたそういうことはやってなくて、本当にシェービングだけ、
だからあの、
うん、そうそう、私理髪店にも行ったことあるんだけど、確かにね鼻毛カットしてくれた。
へえ、鼻毛なんてどうやってカットするの？なんかその
ハサミがあるんです専用の。
え、怖くないですか？なんか
あのね、赤ちゃんの爪切りみたいな感じで先が丸くなってるんだと思う多分。
そう、実際にやっぱりブラインドメイクをね、うん、習いましたっていう後からね、うん、いただいたお便りとかもあって、
うん、
もうメンバーとしては嬉しいですよね、うん、こういうお便りはね、嬉しいです
ね、私たちの配信がそんな風に広がっていったっていうのは ね、 嬉しいですね、期待以上でした、
本当でしたね、
うん、
で、便利グッズとか使いやすいものの話の回の時もね、うん、すごい楽しんでいただけたということで、すごい参考にしたいですとか、
うん、
あの楽しく弾かせてもらってましたとか、エンディグッズ探しに行きたくなりましたとかいう声もね、
うんうん、
いただいてて、これも本当に盛り上がった回でしたね。
盛り上がったね。そう、私もあれから100均とか行ったし。
私も行った。
一個ね、ちょっと不思議だったのが、うん、あの、
はい、
バケツ10リットルの折りたたみバケツが便利で、
ね、
買おうかどうか迷ってると、
はいはい、
ただ盲導犬ユーザーの方が、あの、で、なんていうの、旅行だったかな、はい、なんだかの時に重宝する、うん、バケツ何するんだろうと思って、
何ですかね、10リットルって結構で、結構な
量、ね、続きが聞きたかったね。
そうですよね、なんか私もそれ気になってました。うん、
ね、洗面器ぐらいだったら分かるけど、自分のバケツ何するんだろうと。
ね、これなんかお話聞いてみたいですね。
聞いてみたいでしょ、あの、ね、ドッグフード食べる器にしてはでっかいし。
いやー、でかいですよね。
そうそう。
そう。あとこれ防災グッズとかでも紹介されてたって聞いたので、確かになと思って、
うん。私も実は持ってる。
あ、本当？
持ってるんだけど、あれね、はい、うっかりする。しっかり広げとかないとね、ちょっと当たったらふにゃふにゃふにゃーとね、折りたためてお水がこぼれる。
あー、え、素材ってシリコンとかですか？
シリコン。
あー、
バケツとね、うん、洗いよけ、あの食器洗うあれ、
はいはいはい、
持ってて、あの、
あ、
なんか布巾の漂白なんかの時に持ち出してきてすごく便利ですよ。
なるほどね、
うん、普段いらないのね、そこね。
で、畳んでおけるから。
そうそうそう、隙間にシュッと入れといて、必要な時に出してくる。
へぇー。それはどこで買ったんですか？
ね、ネット注文かな、コープさんとかの。
あ、
あんなところで出てた。でも、シリコン折りたたみなんとかで検索したらいっぱい出てきそうだよね。
そうですね。
ここで便利グッズの話。
本当だ。
別のコーナーになりそう。
そうそうそう。まあそういうね、うん、感じで本当いろんなお便りをいただいて、プリラジクッキングのコーナーにもいただいていて、うん、ティラミスの回の時にね、
ティラミスってね、敷居が高いんだけど、
はい、すごい
敷居がいらないっていうのにすごく反応ね、してくださって。
そう。で、全部ね、簡単に、市販のプリンとかね、
うん、そうそうそう、
買って作るって書いてたから、ぜひ作ってみたいですとか、うん、ティラミス大好きだから、ね、うん、 やってみたいとかいう
お便りが。後日談聞きたいよね。
本当ですね。作ってどうでしたかっていう、うん、お話も聞きたいです。ぜひね。
そうですね。あの、はい、料理のコーナーでそういうのをやってもいいのかもしれないね。
そうですね。そのコーナーで ね、
うん、作った感想とかね。作ってプレッシャーかけたり
して。で、ほっとひとときタイムの。
うん。
ハワイのお話もね。
ハワイはみんなね、あの、憧れのハワイで。
う
ん、
そう、なかなか。
行けないからね。
行けないからね。もう行きたいっていうお便りとか、うん、あとの、フラダンスの時のノレインのお話もね、
うん。ね、びっくりした。
私たちも知らない話が。
深いんだね。
もう、本当に、うん、なんていうかな、新鮮ですよね。知らないことばっかりだから。そうそうそう
ね、あの、なんか、使い回ししちゃいけないんだね、あれはね。
そう。人にあげちゃいけない。
本当に、あの、知らないこといっぱいあるなと思って、いつもあの、ジェイちゃんのコーナー聞かせてもらって。
本当。ねえ、ね、私あの、うん、ほら、X ジングズのパンケーキのお店の話の時、
うん、
回があったと思うんですけど、はいはい、もう行きたくて行きたくて。うん
行きたいね。
行きたい。
行ってみたい。ハワイまでは行けないけど、うん、あの、日本でね。
そうそうそうそう。ねえ、なんかすごいボリューミーな感じらしいんですけど、
うん、
ぜひ食べてみたいなと思って、ね。食べ
たいね。あの、半分こでいいかもしれない。
そうそう。これからもね、皆さん楽しみにしてくださっていると思うので。う
ん、ね嬉しい。はい、なんか、あの、無反応だったら、これで良かったのかなとか思うけど。
そうですね。
こういうふうにお便りいただいたらね、嬉しいよね。
はい、そうなんですよね。うん、はい。あと、プリカフェの方でね、折り紙のお話。
う
ん、
折り紙ね。そうそうそう。昔子供の頃折った鶴とかを一生忘れないと思って折ったら意外と覚えてなかったりするんだよね。
そうなんですよね。なかなか子供の頃、うんにやったものって今はやらないから、
うん、そう袋を背負ったサンタさんね3工程で折れるの実は
そうそんなに
私も教えてもらったんだけど1,2,3 で折れちゃう
もっと難しいかと思ってた
耳で聞く折り紙教室みたいなのクラブハウスでやってて
ありますよね、多分。
そう。
うん。
あの、難しいのは私ついていけないんだけど、さすがに3工程はできた。
そう、なんか、いつも時間が合わなくて、
うん。
入れてなくて。
うん。
そっか。でもね、あの、やっぱり皆さん、鶴はね、折っていらっしゃるみたいで、うん、お便りにもね、久しぶりに折ってみたら忘れてたところがあって。
うん、でも、鶴が折れたら、鶴からできるものっていっぱいあるから、鶴の途中からね。
ああ。
うん、だから、鶴を思い出したら結構いけそうですよ。う
ん、なるほどね。ねえ、なんか、ね、折り紙のたくさん種類が出てるっていうのもお話ししてもらって。
私も知らなかった。
ね、私も知らなかった。
展示用紙もあるんだね。色がついた展示用紙。それを、うん、あの折り紙に使うって、いくつもパーツを作って組み立てる。ものって硬い紙じゃないとダメだから、
ああ。
あの、黄色ばっかりとかピンクばっかりとかっていう展示用紙があるっていうのを初めて聞き。そう。で、パイナップル作ったりとかしてるって聞いて、わあ、すごいとか。
すごい。お便りにもあったんですけど、器用な人は本当に、
うん、
細かいものをね、作って、本当にすごいっていうね、お便りもあって、私もそう思います。
そう、丁寧に折らないと最後ね、合わなくなる。
そうですよね。
もうアバウトな性格はちょっとね、大変かもしれないけど、でも、はい、完成した時楽しいぞ。あの、
そうですよね。
達成感がね、
そうだと思います
楽しいなと思って。
あの回は本当に、そんなものがあるんだっていうのをたくさん教えてもらいました。
多分、そうそう、折り紙って普段ね、触れることがないからね。
そうなんですよね。
うんうん、なかなか好評だった折り紙の、はい、
そうなんですよね、
うん、
はいでめめさんのね
めめさんめめさんしっとりとお着物の話
そうなんですよ
家紋の話はね
来てくださった
全然私も知らなかった、ね、うん
家紋って考えたことないですけどねえ、
うん、聞いたけどもう忘れたうちの
いやでもなんかねお家に家紋があるっていう人もいたみたいで、
そうだよね。あの今の人そういうのさえ知らないのかと思ったら、ね、あのお母さんがそういうのをちゃんと管理されててっていうのを聞いて、うん、
ねえ、
うん、
でなんかその着物のお話とかもあのお母さんが日本舞踊されてて、
うん、
踊り踊るのが大好きでっていう話で、うん、着物をたくさん持っていて、
うん、
その入学式卒業式の時着物着てきてくれたんだっていうね、
昔はねそうだった。うちの母もあの何かの行事の時はなんせ着物しかなかったんでそう着物着てた。
大変ですよね、うん、でも着物を着るってなんか
大変なんだけど、まだそこまでほら今みたいに洋服が、
うん、
そこなんかその世代に浸透してなかったのか、あの着物だったらどこでも行けるわみたいな、
そう
ね、冠婚葬祭そんな感じで必ず着物着てたのを私も思い出して、あ懐かしいなと思って、
うん、私はすごい特別なものっていうイメージ、
うん、そうだよね特別なものっていう。で私の世代だと結構それが普通だったんだよね。あの洋服着てる方が珍しい時代だったから、スーツとか着てる人の方が、着物のお母さんがほとんどだったなと思って、私弱視だから着物の柄で親探してたからよく間違えたことまで思いお母さんって言ったら違うよとか言われたの
思いそっか柄ね、
うん
うんうんうん、
なんかそんなことまで、あのめめさんの着物の話からそうでも嬉しかった。あの若い人着物の話にあんまり興味ないのかなと思ったら
ねえ、なんか皆さん ね、うん、はい、うん、
ね、浴衣もね着て、あの夏祭り行きたくなったっていう、
ね、そうそうそういうねお辺りもありましたね。浴衣は、
うん
うん、あの学生の時に学校行事でね、あの、うん、地域の方も参加できる、たくさん踊る。
ああ、はいはいはい。
あの、
盆踊りみたいな。
盆踊り、まあちょっと9月だったなの、うん、お月見踊りって言ってたんですけど、年に1回その時だけは浴衣を着せてもらって、
うん、
はい、踊ってました。
今だったら浴衣着てメイクまでできるよ。
そうだよね。本当だ。
本当に。なんかね、メイクの大切さに目覚めてくれる人がこの配信で増えたら嬉しいな、はい、
そうですよね、本当にね、うん、このラジオでね、うん、メイク知って習って楽しんでる人っていうのはやっぱりいてくださってるみたいなので、こちらも本当に
ね、男性もいるっていうのが私意外だったんだけど、
はい、はい、
私の思い込みでメイクは女性だけのものだと勝手に思ってたんだけど、今時男子はね違うんだね、はい、
そうなんですってね、
うん、
そう
だからちゃんとスキンケアとか
も、そうそうそうそう
するん、私もびっくりした。
そうらしいですね、ちょっと、うん、私たちもあの、うん、頑張らないといけない。
頑張らないと、うん、そうなんですよ。
そう、でもね、ちょっと、うん、男性のスキンケアをしてる方とか、
うん、
ちょっとお化粧に興味があるっていう人と話してみたくないですか？
うん、そうですよね。うん、
ね、
うん、気になる。また私たちとはちょっと、あの、うん、感覚的に何か違うかもしれないし。
はい。
うん、
そうかもしれない。またね、うん、ちょっとそういう回があっても面白いかなと、うん、ちょっと思ったりして、
うん、そうそう、あの、ね、うちの娘の旦那さんなんかあの、
はい、
石鹸泡立ててあの顔を洗うっていうのをうち娘は旦那さんから教わった
、はい、泡で洗うっていうのを、
そう、あ、泡で洗うのよとか言われてそうなんとか言って
そうなんだ。
そう、だから男性がそうやってあのお肌大事にしてるっていうのがすごく意外だった。
化粧品店に行ってもね、 たまに男性の店員さんがいらっしゃるんですけど、ああな、この人はお化粧が好きなんだなっていう印象を持ったことがあったんですけど、もしかしたら、だいぶそれだいぶ前だったから、今はもしかしたらもっとたくさんいらっしゃるのかもしれないなと思いますね。
増えてるかもしれないよね。
ね
うん、
本当ですよね。
ねなんか、私ちょっと時代についていけてなかったと思って、そういう人からもね、お便りいただけたら、
本当ですね。
ちょっとこうね、話が広がって楽しいなと思って。
本当です、本当です。ぜひ。
ね、はい、プリンセスラジオだから、女性だけって思わないで。
いやいや、もう全然もう。
全然ね。
はい。いちごミルクさんのコーナーの、毎日がワンダフルもね、モノケの、海外にも行ったっていうね。
そうそうそう。海外ね、スペインも20回ぐらい行ったんですよ。一人で行ったんだよ。
すごいですよね。
ね、犬と。
ね、なんかもう、もっとスペインの話聞きたいっていうね。
そうそうだね。
お便りいただいてましたし。
そうそうそう。
ね。
いっぱい旅が好きな方なんで、話はいくらでもありそう。
ああ。ね。聞いて、私も聞いてみたいです。
ねえ。
ねえ。
そう。あと、ほら、ご夫婦で。
そうそう。
それぞれ盲導犬を使ってらっしゃる方もね。そうで
した
ね。
はい。
すごく楽しそうだ
った。本当、楽しそうなお話してくださいましたね。
ねえ、こうやって見たらいっぱいいっぱいお便りいただけた
そうなんですよ。
半年ぐらい、溜め込みすぎちゃった。
ちょっとね、半年ぐらい貯めちゃったので、3ヶ月に1回とかね。
ちょっとね、ここで全部読んで紹介しきれない状態になっちゃってすみません。
そう、あとね、私ちょっとすごく気になっていて、私が、いつだったかな、春頃にごぼうの使い方がわかんないって
言って、はいはいはい、
で、その時にレシピを教えてくださった方がいたんですが、絶対美味しいだろうなと思いながら、まだできてないので、これはぜひ作って、
私も
メールアジで報告します。
そうそう、私もメールちゃんとね、はい、なんかコピーしておいて。コピーしただけじゃ作れません。
そう、これはちょっと一度やってみます。
やってみたいね。
ね。
で、ちゃんと報告させてもらわない
と、ね。はい、ちゃんと報告します。
せっかく教えてくださって、
ね、本当ですよ。
ごめんなさい、ね、あれはどうなったのかしらって思って。
いや、すごい覚えてます。はい、ありがとうございます。ありがたかったです。
ねえ、嬉しい、ね。そういう、なんかみんなの知恵をいただけたら嬉しいな。
本当ですね。なので、これからも、近況報告
で報告してもらって、ま、定期的にこういうコーナーで、
はい。
紹介させてもらったら、またみんなと共有できるし。
そうですね。
そこに、メール送って終わりにはしないように頑張ろう。
そうですね。リスナーさんにもね、私たちの、なんていうかな、に来たお便りだったり、情報だったりを共有して、ね、みんなで、本当にみんなでね、
そうそうそう。
情報共有っていうのができたらいいんですよね。
そうだよね。
はい。ね、ということで、ほんとざっくりになってしまって、
本当に本当に
すいません。本当に。いや、でも、全部読んでます。読ませてもらってますので。
ね、今、ここにね、手元にあるんですよね、はい、一覧が。
そうなんです。それをこう、ね、見ながら、ね、はい、一通も漏れることなく読ませてもらってますので、はい、いろいろなことを書いてください。
はい、書いてください。実は楽しみにしてるんです。
本当楽しみにしてるんですよ。
そう
です
ね。
そうなので、メンバーみんなね、読んでますのでね。はい、今回は、ちょっと久しぶりになりましたが、はい、はい、たくさんお便りありがとうございます。
いっぱい届いたらもうちょっと短期間でやりましょう。
そうですね、はい、今年もう一回2回ぐらいできるかな、
宣言し、ここで、やりますとか言う。
はい。やりますから。
お願いします。
はい。皆さん、どんどん。
情報提供お願いします。
はい。情報提供もよろしくお願いします。はい。ということで、
はい、
今回は、いちごミルクさんと一緒にお便りコーナーをしてきました。いちごミルクさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。
ラインドメイクを世界に広げようプロジェクト in 東京のご案内です。木場駅から徒歩6分のアースギャラリーにて10月10日の午後に開催いたします。ブラインドメイクを習得した皆さんの写真展、ブラインドメイク実演とトークショー、そしてブラインドメイクの体験コーナーもございます。体験コーナーは完全予約制です。次回プリラジ、そしてメールマガジンでも詳細をお伝えしてまいります。視覚障害をお持ちの方にもお持ちでない方にも、皆様にブラインドメイクのことを知っていただけるイベントです。どうぞお楽しみに。
皆さんこんにちは、ちえちゃんのほっとひとときタイムを担当しております中島ちえです。コロナウイルスの感染者が増えてきており、懸念はありますが、私は今回10月にベトナムにブラインドメイクを広げるプロジェクトのサブリーダーとして勤めております。今回はそのプロジェクトのご紹介をさせていただきます。日時は10月9日日曜日、日本時間で12時から14時です。会場はハノイセントポール病院内にある100名ぐらいが集まれるホールをお借りして行います。私がブラインドメイクで元気をもらえたように、ベトナムの人にもブラインドメイクで笑顔を届けたいと、認定化粧訓練士のリーダー藤江さんとサブリーダー石垣愛香さんとで取り組んでおります。ベトナムの目の不自由な人にブラインドメイクで笑顔を届けるとともに、今回病院で行いますので、多くの医療従事者の方にブラインドメイクを見ていただけます。ベトナムの人の眼科のケアの向上につながってもらえたらと思っております。今回のプロジェクトにはどうしても資金が必要になってきてまいります。現在キャンプファイヤーという会社でクラウドファンディングを行っております。1000円からご支援いただけます。クラウドファンディングの URL は今回のプリンセスネットラジオの番組の案内文の中に記載しております。ぜひとも皆さん温かなご支援を、プロジェクトメンバー一同お待ちしております。よろしくお願い申し上げます。
プレゼントコーナー、今回は株式会社アテランス様よりスプレータイプの化粧水を3名様に、そしてコーセーコスメポート株式会社様よりシャンプーとコンディショナーのセットを2名様にプレゼントいたします。アデランスのビーハミストは天然のハッカ油を配合した清涼感ある香りを感じることができるスプレータイプの化粧水です。顔だけではなく全身にお使いいただけるため、お風呂上がりや運動後の暑さしのぎ、リフレッシュタイムなど様々な場面におすすめです。コーセーコスメポートのピオリスボタニカルエクストラダメージのシャンプーとコンディショナーのセットは、シャンプーのポンプにエンボス加工がされており、コンディショナーとの違いが指先で認識可能です。エッセンシャルオイルにピーチ&アップルをブレンドしたフルーティーフローラルの香り、傷んだ毛先まで浸透補修します。応募方法は番組エンディングでお知らせいたします。ふるってご応募ください。
他の方がお一人でフルメイクする技法、ブラインドメイクに合わせ開発されたブラインドメイクユニバーサルデザインパレットがアデランスから発売されています。コロナに負けるな応援キャンペーンで 50% オフでお買い求めいただけます。通販サイトでのお買い求めはアデランススマイルストアで検索してください。商品を実際に手に取って確認したい方はビューステージ銀座までご来店お願いいたします。
ブラインドメイクをオンラインでもご受講可能になりました。 ズームを使用し、化粧訓練士がマンツーマンでレッスンいたします。お申し込み、お問い合わせは日本ケアメイク協会まで。
日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。それではここでプレゼントのご応募方法につきましてお知らせいたします。ご応募先のメールアドレスはプリラジアットマークケアメイクドット JP、 すべて小文字で PURIRAJI アットマーク CAREMAKE ドット JP です。メールの件名にプレゼント応募とお書きいただき、本文にお名前とスプレータイプの化粧水かシャンプーコンディショナーセットのどちらか希望商品をお書きください。番組の感想なども書き添えていただけますととても嬉しいです。番組をお聞きいただいています方、どなたでもご応募できますので、どうぞ皆様ふるってご応募ください。プレゼントのご応募期限は8月28日までです。抽選の上ご当選されました方にはメールにてご連絡をさせていただきます。番組へのご感想、ご要望、番組に出てみたいというご連絡も先ほどと同じプリラジアットマークケアメイクドット JP までよろしくお願いいたします。日本ケアメイク協会のホームページアドレスは https://careamake.jp/、 すべて小文字で https://careamake.jp/ です。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回はエミミンのプリカフェのコーナーと、エミミンといちごミルクさんとでお送りするインタビューコーナーをお届けする予定です。皆様、厳しい夏はまだまだ続きます。どうか引き続き夏バテ、熱中症、お気をつけください。それでは皆様、次回まで素敵にお過ごしください。エミミンでした。